次、もう一つですね。もう一個、喋っておきたいのが、この一週間後にちょうど公開がなされまして、
うん、
まあ、いろんな、宗派の方々が初日には集まられてたと思うんですが、グッズコーナーでも、俺、ここの宗派みたいな感じの人らがいっぱい集まっておられて、俺、後ろからグッズ見えないよみたいになってたんですけど、
やっぱ違うね、チケット
買ったんだろうって。そんな感じになってましたよ。
すごいわ。
で、まあ、そんな感じですね。いろんな宗派の方々が集まられたであろう、劇場版、タイトルがこれ長いんですよね、
はい。
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか、オリオンの矢、これ劇場版についに神様が、
うん、
あの神様がですよ、
うん、
紐神様がですね、劇場版でついに登場するということで、なんだとって。レーティングは大丈夫なのか。まずそこ。まずそこでしたね。まあまあ、これかわいい。そうね、一緒に見に行こう。なんてけしからない。ってなって。ね。
だって、普通だもんね。
そうですよ。
ポスターとか。
そうですよ。
ああいうのは。
そうですよ。
エロい感じ。
騙し打ちですよね、これ。ちょっとあの子大きすぎないみたいなぐらいじゃないですか。
そうそう。今時のアニメってこんなもんよねっていう。
いう感じじゃないですか。
うん、そうそう。
もうあの、騙しですよね。
うん。
これから入った人びっくりしたと思うんですよ。もう揺れる揺れるスクリーンで。もう形変形
揺れない人は一人ぐらいしかいない。
そうですね。やっぱりリリーは揺れなかったかな、みたいな。やっぱり
リリーはね。
まあ、ロキファミリア行ったらね、あのもう一人揺れない子いたんですけどね。
揺れない人がいます、
揺れない人いますからね。いつも気にしてると揺れないことをね。いたんですが、まあそんな感じで、あの、ダンマチ、騎士からんアニメの一つ、ダンマチ、いろいろとですね、
はい、
あの、はい、ヘスティア様を称えるアニメが、ついに、うん、劇場映画化ということで、大丈夫なのか、あの格好でっていう、我々の不安をですね、
うん、
神様はそのまま出てきたということで、何にも、あの、変わっていない。クミネのくしゃみも入ったところですよ。花粉症の話題を振ったのはリクさん、そうだったのね、と今、リスナーの人はびっくりしたと思うんですけれども。
ムズムズしたわ。
ね、はい。ちょっと興奮したんでしょうね、きっとね。
ちょっとね。
ちょっとね。まあ、まあ、断末のことをですね、あの、今回取り上げるということになりましたので、はい、どうしようかなと思ったんですよ。どれくらい自分、話覚えてるやろうって、ぼんやり思い浮かべたわけです、話を。
はいはいはいはい。
うん、ね、思い出したのが、よう揺れてたなーっていうと、途中で服変わって揺れてんのがようわからんようになったなーっていうのと、ほんで、最後、あの、アルテミス様の声が坂本真綾さんで、
ね、
早くなんとかなってもらわないと終止替えしてしまいそうで危ないと思ってたっていう。ええ、危なかったです。
今回はね、あの、
いいかな。
あるともね、ちょっとバイトとかもあんまなかったしね。
なかったですね。バイトしてなかったね、そういや。
うん。バイトの感じもあんまりなかった。
なかったですね、そういやね、うん。ほぼ裸エプロンに一瞬見えるっていうあのバイト、ね。
そうそうそう。
けしからんな。けしからん。神様だけに存在がけしからん。はい、一体何の話を君らしとんねんって言われそうなんですけども、あの、まあ、単純に言うとですね、あの、まあ、ね、あの、神様の時代より、神様の時代の以前より、うちパトカー走ってきて、ね、僕捕まるかもしれないですね。揺れすぎとか言ってたんで。
めっちゃ行き
よ
ったね。
めっちゃ行きましたよ、今。新時代、神の時代と書いて、新時代以前より受け継がれている、オラリオでしたっけ、
オラリオ
ですね。オラリオ。 ここに迷宮がございまして、この町に、うん、ね、あの天高くビューンとこう塔があって、そこに冒険者たちが挑むみたいな町なんですけども、うん、そこに神様たちが面白がっておるんよね。
そう、
人間と一緒に、なんや知らんけど、うん、で、一緒になって遊んどるみたいな感じになってるよっていう話で、その中で僕も冒険者として一旗あげたいんだっていう、ベル・クラネル君っていう男の子がまず主人公でして、うん、このまあ、よくこの手のアニメ、この手のお話はギルド、組合ですね、組合が出てくるので、うん、まあ、学校でいうとこのクラスみたいな、うん、学校のクラスみたいな感じで、ゾウさん組、ウサギさん組、キリンさん組みたいなのがあって、それぞれの神様の組があるわけですよ。
うん、
で、このベル君が入ってるところは、ヘスティアさんっていう、ツインテールのかわいこちゃん、巨乳かわ、うん、ロリかわいこちゃんが、神様なんですけども、ベル君が来てくれるまで一人も彼女には仲間がいなかった
っていう、ね、本当にそうですよね。
でお金にも困っててバイトをする羽目になってるっていう、非常に不憫な神様なんですねこれね。そんな神様で大丈夫なのっていう第一話からスタートして、この神様はベル君のことが大好きなんだよね。だから
そうなんよ、
うん、最初に私のところに来てくれた人の子だと、
うんうんうん、
もうこれはもう運命の赤い糸がつながってるに違いないっていうことで、もうあベル君かわいいかわいいって、もうかわいい、もう愛してるってなってるのに、
本当そうよね。
そうですよ、もう好き好きオーラ大爆発させてるのに、僕人間あなた神様っていうところで溝が深いっていう。
ベル君がもう完全に遮断
してるんですよ。で、ベル君は冒険に行くと、ミノタウルスにブモーって襲われて、うわーって殺されるってなった時に、ピピピピュンって誰かが出てきて、キンキンキンカンカンってブモーってミノタウルスがズズーンって、すごい、この人は誰ってなったら、金髪の綺麗な目の座ったお姉ちゃんが、大丈夫って小首かしげて聞かれて、一目惚れですよ。
大丈夫ですみたいな。
そうそう。で、ほんで、家に帰って、神様すごい人に会ったんです。僕よりすごいのかいってポンポン。そういう話を延々ですね。アニメでは13話ですか。
うん。
延々13話。そうですよ。ベル君、僕君のこと好きなんだ。何言ってるんですか、神様。神様なんだから。違うんだベル君、違うんだベル君。途中からはね、獣の耳生やした女の子がベル様って言って懐くんですけど、
そうなリリね、
ベル君の中ではややペット扱いなんですよねリリ。なんとなく
ね、力持ちよねリリも ね、
リリもね、
あの大きいリュック、
リュックすごいよね。あの手のアニメの冒険者たちって、うん、ああいう冒険グッズどうやって持ってんのっていうのを、うん、リリは一人で片付けてんのよね。
そうそうそう。いや、で全部宝石も集めてくれる、
うん、そう、いや持っていくっていうので。もうあの袋のなんていうの、
すごいよ ね、 ね、
あれ7つやったら絶対うなーって言ってると思いますよ。おめえすげえなー
絶対
すげえけどそれやめた方がいいぞって言われるっていう、破れて全部下落ちたらどうすんだって。多分リリーはそんなことにならないです、ビリーアーみたいな、これだからなみたいな感じで神様がフンスって、神様ご飯が全部崖の下に言うて、ベル君ご飯どうするんだ、僕ひもじいよって言うのが大体端末の世界とみんな思っていただいたらいいんじゃないですかね。
いつもね、バイト先からコロッケ持って帰る。
そう、コロッケ持って帰るね。二人でサクサク食ったりしてるよね、これね。
そうそうそう。
で、俺が羨ましいって激しいしてるって感じ。
そうなの。
かわいいじゃないですか。コロッケっていうのがよくないですか、あれ。
コロッケばっかり食べるなん
でしょ。だから大体50円か60円ぐらいですよ。
いや、まだ大体ね、その、日本で言う
と。いうところの、中村屋のコロッケですよ、こっちで言うところの。
あ、そうなの。
浜田雅俊御用。
浜ちゃんはあそこが一番
好きだね。あそこが一番や言うてるところの。 でですね、まあ、それで、わっちゃわっちゃわっちゃわっちゃテレビアニメはずっとやってたわけですわ。
うん、面白かったよね。
面白かったですよね。何や知らんけど。何や知らんけど、ベル君にはすごい冒険者の素質があるっていう。
そうなんよ。
そうなんですよ。
なぜかね。
ね。ほんで、あと、なぜかベル君はモテるっていうね。
そうそう。ね、だって、ほとんど女だもんね、周り
の。そうですね、周りがね。ヘルメスさんぐらいですよね。
うんうん、
鍛冶屋のあの人と。
そうそうそうそう、ほんとそうよ。
で、まあ、そんな感じで、わーわーわーわーしてた断末が、いよいよ今回、劇場版っていうことで、
うん、
で、大画面で見てきたわけですけども、うん、もうこれもかれこれ見てですね、1ヶ月以上経ってたので、
うん、
さっきも言った通りですね、うん、よう揺れてたなぐらいしか思い出せなかったんで。アルテミス様、良かったなみたいなぐらいしか思い出せなかったんで、今回も僕書き出しました、いろいろと。
え、また
今回は、筋道を立てて書き出したので、うん、こんな話あったよね、組ねみたいな感じで。
あ、じゃあ聞いてみましょう。
場面、場面をですね、書き出しております。
はい。
はい、まあ、映画が始まったと。あ、始まるわってやったら、はい、冒険者ベル君、リトルルーキーとしてどうやら活躍中っていうところから始まるんですよ。街の人からもリトルルーキーとかって言われるんですよ。
うん、
このリトルルーキーっていう表現が僕、まず恥ずかしくってね。
なんで？
いや、なんかこう、なんか、なんかアメリカとかでありそうじゃないですか。
まあね、まあね。
少年野球とかでこうメジャーに将来行きそうな人、うん、こうリトルルーキーとか、うん、こうなんかそう言われてるのに調子に乗ってないいい子なベル君みたいな感じがなんとなくうって思うところが僕あるんですよ、ちょっとベル君に。
うんうんうん、
で、まあ、今回ですね、お祭りがあると。毎日ね、こう冒険に行って、酒場の人らにはちゃんとお弁当作ってもらって、ちょっと甘やかしすぎちゃうみんなと思う中、今回祭りがあるっていう。確かに他の冒険者に弁当とかやっとんか、ちゃんとみたいな。
いや、絶対ないと思う。
ないでしょ、あれ。なんでみたいな。
絶対ないよ。
多分一番分け隔てなく接してんのって、あれやと思うよ。事務所の受付してるメガネやと思いますよ、僕。
ああ、飯田さんかい。
飯田さん。あの人は一応みんなの受付係みたいな感じだと思
うんですから、
結構さっぱりしてると思うんですよ、あの人はね。
さっぱりして
る。サバサバした性格だってほしいなというふうに僕はちょっと思ってるんですけど、彼女はね。で、今回お祭りがあると、
うん。
お祭りがあるらしいから、リリと行きませんかと。
ああ、そうそうそう。
ね、リリが可愛く言うわけですよ。ベル君に。ほんなら神様が、私も行く。
まあ、そりゃそうだ。
僕も行くよと。ね、神様、僕も行くんだけどと。ほんならリリが、あなたバイトあるじゃん。何を言ってるんだ、バイトぐらい休むよと。なんでついてくるんですかって。いや、どこぞのこそ泥にね、うちの大事なベル君を取られちゃかなわんからね、みたいな感じ。ほんで、両手をつかまれて、ベル君がこう、もう困りますよ、神様くっつかれては、みたいな感じで、とりあえず言ってたら、ほなら食べ物が美味しいから、イカ焼きとかガンガン食うとるよね、神様。
そうそうそうそう。
ベル君これうまい、ベル君これうまいで、もう本当に食べさせてもらわれてない子。かわいそう。コロッケしか食べてないんやろな、毎日。
本当にそう。
ね。もうこれほどお面とリンゴ飴が似合いそうな巨乳ロリはいないと思いながら僕見てましたけど。はい。ほんなら、なんかね、祭りの最中に、うん、どっかでイベント会場で、
うんうん。
槍を抜くイベントがあると。
あ、そうそうそう。槍だったっけ？槍か。
槍ですね。
そうよね。オリオンの槍。
そう、オリオンの槍。ええ、槍なんですよ。ね。この司会の人が、さあ、抜ける勇者はいるかってやってるんですよ。
うんうん。
ヘルメスじゃん。
そうなんよ。やつなんだよ。お前。びっくりしたよ。
またこいつか。ヘルメスじゃん。で、まあ、この槍を抜くっていうネタは基本的にアーサー王伝説。
はいはいはいはい、はい。
この剣が抜けるかで剣を抜いて、エミやシローの元にサーバントとして現れるって別の話になっていってしまうんで、そこは置いといて、
置いといてね、
典型的パターンで槍を抜くっていう話があって、あの、うん、ね、いろんな挑戦者の冒険者がね、こう舞台に上がっては抜けねえ、うん、抜けねえ、ついにね出てくるんですよ。スッと手を挙げた人がいて、
うんうん、
あ、じゃあ君ってヘルメスが指を指すと、うん、バレン何がしが、ほんなら
何がしよ、
ベルコン拍手してんのよね、わほんならあの横でリリーはブーグ、あの神様がなんだバレン何がしが、むにゃむにゃむにゃむにゃ相変わらずやな、
濃いよね、
安定してるな。で、あのバレン何がしが、
うん、
抜こうとするんやけど、なかなか抜けない。
そう、抜けよかったよね、全然ね。
最終的にピクリとも動かないという 、う
ん、
で、次はベル様の番じゃないですかみたいな感じで、
うんうん、
ね、あの鍛冶屋のボルフさんもそうだよ、お前行けよ、うん、ベルみたいな感じになって、で、うん、僕ですかって、よし頑張ってみようっていうので、ピュ舞台に立って抜こうと思ってグッて持った瞬間にピヨヨヨヨン、ポワワワワン、はいや、
なんでって、
やっぱりか、
うん、まあまあそういう、そうだろうなと思ったけど、
分かってはいたけれどみたいな。ほんならヘルメスがやっぱり君なのかみたいな、あ、今回の話はこれ槍の話やねんなという。で、あの、その槍がね、話しかけてくるんですよ、
ベル君、うんうんうん、
もうベル君現状聞こえてきてるわけですよ、
うん、
ええ、で僕はその声が、あ、坂本真綾さん
そればっかり、
えらいこっちゃ、坂本真綾さん出てたんや、こう予備知識一切なく見に行ったんで
そうなんじゃ、
知らなかったです、知らなかったですただ僕、あの槍を抜く一連の流れで重要なところは、うん、バレン・ナニガシが槍に関して、
うんうん、
抜けないってダメだったって降りてきた時に、
うん、
今回ロキファミリア脇役や、あそこでも
う
脇役と決定されたかなと、
うんうん、
今回はやっぱベルコンとなんか別の話なんだなと思った時に坂本真綾さんの声がしたんで、あ、
うん、
こう坂本真綾さんが多分話に大きくかかってくんねやろうなって思ったら、ね、神様だったっていう、あ、女神様や、アルテミス様という女神が現れるんですよ、ベル君の前に。で、このアルテミス様は非常に恋愛とか、
うん
うん、そういうのが
ごハットなんやね、なんか
ね、ごハットなんですよ。で、昔ヘルメスは風呂覗こうとして殺されかけたっていう過去の
男連中がね、
男連中が殺されかけ、
で、あれ、怒られてありがとうございました、
そうですよ、怒られてありがとうございましたですよ、そうですよ、僕も大宮さんもありがとうございましたって、ね、あ、これは正しいな、これ、あ、ここはありがとうございましたわなと思いながら、僕はちょっとこう、顎に手を置くぐらいで、みたいなで、まあ、このアルテミス様が、ヘスティア様、いわゆる神様の親友やったっていうこと。
そうそうそうそうそう。
で、
上でね。
ね、ちょっといろいろ、うちのファミリアが大変なことになってるんだよと。
うん。
うん、まあ、うちのギルドが、ね、ギルドのことをこの世界ファミリアって呼ぶんで、眷属ファミリーっていう意味で。うん、で、ちょっと、助けてほしいという助けを求められ、それを選ぶために槍の抜けるか抜けないかをしてたんだみたいな風な、槍の持ち、
うん
うん、いわゆる槍の持ち手を探してたみたいな話になっていって、うん、ベル君が槍の持ち手に選ばれたっていうのが今回のどうやら筋だったっていうことで、
うん、
じゃあ出かけましょうかと、いいっすよ、行きますよ俺みたいな感じでベル君がこう、
うんうん、
なんだいベル君が行くなら僕も行くよみたいな感じで、当然リリーもボルグさんもついていくっていう形で今回は出撃していくことになるんですけども、パーティーメンバーがベル君、アルテミス様、神様、リリー、ボルフ、ヘルメスということになりまして、
うん、
遠征ということもあったのでコスチュームがここで変更されるんですね、
うん、そうそうそうそうそうそうそう、
外の街の外に出るから変更してちょっと強いコスチュームを君たちに与えるよってヘルメスが言って、与えて、神様の露出が減るという、何余計なことしやがんだよっていう、この
なんとなく可愛い服なんだけど、
可愛いんだけどおいっていう空気もやや男連中から流れながらですねそうか、散々祭りの時まで揺れてたんはこの服で変わってしまうからかって僕は納得しながらですね上着を着るのねと思いながら、ね、神様らしい格好しようのよね、だから今回ね、
ちょっと ちょっとね、うん、あの大人っぽい感じに、
大人っぽい感じにちょっとなりましたね、うん、コスチュームで
来ちゃったのよ、うん、なぜか。
そうなんですよ。で、うん、まああのあとドラゴンが飛んできてですね、
ね、それはドラゴンを呼んだのがガネ、
そうそうあの象の顔みたいなんかの面かぶってる人よね動物といえば俺だろうみたいな感じで来た動物がドラゴンっていう、
なぜここで来たと、
あそこだけっていうね、やっぱり僕はあなるほどここで使うんかと思いましたけど僕
全く関係ないもん。
そうね、とりあえずあの誰が3匹ドラゴンがおって、パーティーが全部で、6人なんで、2人ずつだよなーいう話になった時に、じゃあ僕とベル君は当たり前だねみたいな話になるんやけど、うんうん、あの槍のことがあるからとかでごちゃごちゃなって、ベル君とアルテミス様、リリとボルフ、神様とヘルメス、なんでなんだギギギギってあのリリとあの神様が、だってお前ら揉めるじゃんみたいなことをヘルメスに言われ、
うん、
これが一番平和じゃんみたいな風に言われで、あのドラゴンに乗って旅に出たら、もう最初はね、わ外の景色こんなんなんだみたいな感じで、
うんうんうん、
もうみんなうわ綺麗、うわあそこすごい、うわ見て見てみたいになってんのが、これがもう何日か飛ぶとずっと一緒じゃん、
まだなの、
飽きたさすがにみたいな風になっていったら、突然アルテミス様が森の中で魔物に追われてる親子を見つけて、あっ、
うんうん、
あそこにすぐに降りてくださいって言われて、でベル君が、え、あ、大変、ヒューって降りて、で森の中であの追われている親子を発見したベル君、
うんうん、
あれですよ、得意技、ファイヤーボルト連射、ファイヤーボルト、ファイヤーボルト、森の中やで、
確かに、
僕はそう思いましたね。
まあ、でもそれしかない。
洞窟の中ならまだしもですね、森の中でファイヤーボルトはダメだと。ヒートキーですよ毎年乾燥してるカリフォルニアとかえらいことになってるの知らないのか、
そうよ、とか何日かも燃え続けるけ
ど、えらいことなんねんと、こんなとこで火放ったらみたいな風な、もうバンバンバンバン放つ中、うん、全然やっつけれないっていう、数がめっちゃ多いんよ ね、今回なんか、うん、サソリ型の魔物でしたけど、そうそう、そうそうそう、強いんですよ。であのその時に背中になんかあのドラゴンごとボテッとアルテミス様と一緒に落ちちゃって、
うん、
あ危ないってなった時に、
うん、
何か武器がって思った時に、あ僕の背中に槍が取るんやろな、槍の力がめっちゃ発動すんねやろな思ったら、あのアキラみたいな感じになりましたね、あれ
もう山が裂けるんじゃないか
ね、ドーンエヴァやエヴァエヴァエヴァみたいな感じで僕になりましたよ。
動かせよ。
使徒が来た時こんな感じになったって。ズーンメリメリメリメリ。
ほ
う。みたいな、これ僕がやったのみたいな感じで、チート能力高しやったねみたいな感じで。で、あのヘルメスに。あのそうなるからあんまりそれ捕まんといてなみたいな風に言われて、
そう
なんすねみたいな。ほんでとりあえずあの親子を助けて、あの無事でよかったねみたいになって、
うん、
ね、あのまだちょっと帰るの遠いらしいから言うて、あのベル君人がいいから食料とかを全部渡しちゃうっていう。
そうなんよ。
でリーとボルフが、ところでベル、俺たちの晩飯どうすんだ、え、いやあいつらに全部やったじゃん。あ、神様、今日はご飯なしということで、うん、ひもじい、ひもじいって、イカ焼き食ってた人がごねるんですよ、そこでね。
我慢できないのって言われたよね。
我慢できないのって言われてた。お腹すいたってバタバタなの。
確か言われとったね。
言われてましたね。どっちが神様やね。大人げない。まあ。まあね、そんな困難にもなりながらも、なんとかみんなで手分けして食事を作ったり、うん、キャンプを張って食事を作って、うん、やったら、ヘルメスがヒコマロの真似をするというね、僕はもう、あそこでね、ガクン。あったでしょ、ヒコマロの真似。何々の何々やー。やったらあかんやろ、これは。やっていかん。
あったあった。
僕なんかスタンド使いに時間止められたんか思いましたからね。おかしいな、神様見に来たのにディオの攻撃食らってる。つらかったです。
つらかった。
つらかったです。あの道中は突っ込みどころ満載でね、本当にね。まあそんなこんなで、でも目的地には無事に着くんですよ。
そうなら
ね、あのお城の遺跡みたいなのがあって、下に紫色の樹海が広がっとって、うん、おどろおどろしいっていう感じになってて、
うん、
あ、ここが目的地なんやなって、
うん、
で目的地に着いたら、ヘルメスのいわゆるお月のアスフィーさんが、
うんうん、
あの人、あのメガネの人ですね、水色の髪の、うんうんうん、あの人がどこ行ってたよお前みたいな感じで出てきて、いつもやなこの人って
怒られる、
もういつも苦労してんなこの人、アスフィーさんなこの人、どこ行ってたんすかみたいな、怒りますよいい加減で、もう怒ってる怒ってるみたいな、
怒ってる
めっちゃ怒ってるもう本当に、ちなみに、声は、メンマなんですね。
そうなん
です、メンマなんです、聞こえないですね、すごいですね。まあで一応先行してたパーティーがそこにもおったっていうことになってて、
ほん
で、
うん、あ、そうそうそうそう、ね、
で
そうそう
そう、まあアルテミスが
いろいろ、
そうそうそう、ほんでちょっとアルテミスの方が事情があるから、あのヘルメスが協力して一回オラリオの方まで戻ってたっていう事情がだんだん分かって、ほんで、うん、そこで、風呂覗いたりなんやしてるんやけれども、みんなでまた、うん、してる間、サービスシーンに突入し、ベル君だけがラッキースケベが展開し、
ほかの人らは全員
ね、ね、全員、アルノチョウつかまりの状況で、ベル君だけ相変わらずラッキースケベっていう状況で、アルテミス様の入浴シーンみたいな感じで。
うん、
ところがアルテミス様は普通そういうことになったら殺しにかかるところが、なんだいたのかみたいな感じになって、
うんうん、なんだ
いい感じみたいな風になってしまうから、うん、なんか丸くなったなっていうのがみんなの中で、
うんうん、
特に友人であったヘスティアはおかしいと、
うんうんうん、
神様は、うん、僕が知ってるアルテミスはああじゃなかったんだがっていうのでちょっと疑問を抱いたりとかしてるんですけども、でだんだんだんだんアルテミス何かあったのではないかっていう、その何があったのかっていうのが今回の話の肝になってくるんですけども、
うんうん、
何があったのか言いましょうか。
もう大丈夫。あれもちょっとねびっくりしたけどね、なんか
びっくりしましたか。
遺
跡の中に魔物がおるんですわ、でっかい魔物が、
うんうん、
でいわゆるサソリ型の魔物が えらいやたらと数いっぱい出てくるなと思ってたら、エイリアンの巣みたいなのができてて、あ、エイリアンの卵そのまんまやわと思いながら僕、
うんうんうん、
そこからべちゃりべちゃりと生まれていって、ということはマザーがおるはずや、マザーがと思ったら奥の方にやっぱりマザーがおって、でっかいのがおって、あ、アルテミス様は本体じゃないんやわって、本体はきっとあのモンスターの中にほーらねっていう展開が
ね
え、こういろんな映画を見すぎる弊害っていうのが組にあるんですよ。
なんでしょうか。
先の展開が分かってしまう。その上、先の展開が分かってしまうだけでええねんけど、
あ、うん、
ここ あれやな、ジェームス・キャメロンのエイリアン2がやりたかったんやなとか、いらんこと。
ああ、確かに、ね。確かに。
え、
全部こう、卵がね、こう、
そう、ビヨビヨビヨってね、
そう、
あるとか、
確かにそうです、確かにそうです。
まんまやな、みたいな。
私もエイリアン好きだったわ。
ええ、あ、エイリアンは怖いけど見るんや。
うん、あ、大丈夫な。あの気持ち悪いのは大丈夫なんや。
そう、あ、ああ。
あの、エクソシストもまあ見れる。
あ、まだ大丈夫なんや。これ360度回るけど。
うん。だから日本の怖いのがダメなん
や。ああ、呪音とかあの辺が嫌やねんな。
あ、もう絶対無理。
ああ、なるほど。そういうことか。最近はなんか貞子と戦ったりしてるから笑えるけどな、結構。
あ、そうだし。だけどあの、あれね、スロットとかでもあるんよ。
あるね。あるある。
うん。あれもできない。あるある
怖いよね。
怖くて。
怖い怖い。画面から突然出てくるかもしれんからな。
あの、なんかね、すごい怖い演出みたいなのもあるよ。
あ、やっぱり。
うん。心臓にすごく悪いんで。
あ、ドキッとするパターンで。
ある。本当にある。
それは怖いな。そうか。まあね、その、アルテミス様が実は本体じゃなくて残留思念が残っ、外に残ってて、
ちょっと出しちゃったみたいなね。
だ、そうそう。いわゆる残りカスだった。話になっていて、うん、その
最後のこうね、
そうそう、魔物の本体がアンタレスっていう魔物なんですけど、これが神の力を取り込んでしまった魔物っていうことで、
そうなんよ。
どえらいことになるっていう。
どえらいことになったんです
よ。どえらいことになりましたね。ほんで
本当に
バレンナニガシが月が2つになってる、
うん、
でもよく見ると月じゃないっていう。
そう、
あれ あそこはうまかったなと僕思ってたんですよ。あ、だんだん弓矢の形になってった。
いや、なっとったね、ちょっとね。
うまかったです。
早く早くって。
うん、ああ、こういうことになるのか。ほんで、町が、もう、町が世界が大ピンチっていうことになって。うんうん、ほんで、あの男女の魔物までが男女から逃げようとするよね。その時の、逃げようとしてる、魔物が走ってる姿だけがものすごく劇場版じゃないね。
なぜか。
すっごい雑。うん、本当皆さん聞いてらる皆さんに分かりやすく説明しようと思ったら、うるせえやつらで、ああいう感じで、アタルが戦闘機で逃げてる後ろに追いかけてくるみたいな。
わかる
わかる。わかる。あれ感じ。
でもそのね、ダンジョンから出さんように、
そう。
他のね、
そう。
あのファミリアの人らがね、
一生懸命実は頑張ってたっていう。
ね、うん。
ね、
なんかプレイヤーの何回ね、
あの
おっさんみたいな、
おっさんとかも一緒になってロキファミリアと一緒に戦うっていう、
ね、
ちょっと
初めて見たよみたいな。
テレビシリーズで君と一緒に戦うことになるとはねってちびっこが言うっていうね、あの展開。もうそんなおっさんと子供のくだりはええから、バレン何がしの太もも見せろ早くみたいな。なお今回僕あの大画面で見て非常に疑問だったんですが、バレン何がしはあの胸当てつけてますよね、組ね。
おう、
なんであの人右だけ下外してるんですかね。
なんでか
ね
動きにくいんじゃない、剣持つときに。
そうか、
うん、だと思う。
利き手の関係か。
そうだと思うよ。
なるほど、すごく納得しました僕。ロキの趣味かなと思ってただけなんで。
多分難しいんじゃないかね。
そうっすね。剣振り回さんとダメですもんね、あの人ね。
そう。
納得しました、ものすごく。
よかったね、一発目
だと。今ほんと膝、あの、なんていうんですか、あの、ガッテンの、あの、押すやつあったら、ガッテンガッテンってなってましたよ、
多分ね。
いや、でも、多分そうだと思います、僕。ものすごく納得しました。今度またあのちょっとテレビシリーズ見てどっちの膝が上に行ってるかちょっと確認しますわ。着地するときにあの右膝立ててたら確かに胸当たるよなみたいな。
そうよね、痛いしね、あまりここ膝当てもあるけれど、
膝当てもあるけれどもみたいな。膝当てちょっと星の形とかしてるから痛いかもしれん。とんがってて
なのにピッタピタの服だよね。
そうですよね、なんかピッタピタなんですよね。
ピッタピタへその形まで出てます。
そうですね、ピッタピタですよね。
うん、
皆さんへその形がいいですよね、このアニメね。
そう。大体ピッタピタなんよね、ここ。
そうですね。
あの漫画の
そうそう
アニメの人ら大体ね。
そう。
うん。
まあ
そうよね。
そうね、本当そうよね、うん、ピッタピタよね。
ピ ピタピタなんよ。ピタピタがもうほぼ露出しとるから。
ねえ、なんかそういう中で京都アニメーションっていうのはちゃんと制服っぽいよね。
そう
なん
だ。
うん、あれ。
京
アニを着てるキャラクターの服ってちゃんとブカってしてたりするんですよ。
ちゃんとね、うん。
制服っぽいって。
おかしいな。
そうなんですよ。でもやっぱブルマはピタッとしてるんですよ。ああ、そうやな、そうやった、そうやった。俺ら世代は特にうんうんってわかるんやけど、あれは。
うんうんって。
はい。で、まあ、とりあえず、魔物に取り込まれてるんで、女神アルテミス。
そうなんよ。
ね、あれを倒さないかんということになるっていうことは、アルテミスを殺さないかんということになるんで、
そうなんよ。
そのためにあなたに槍を託したのよと。
そうなんよ。
ね、ベル
神殺しってこと
ね、神殺しになるんですよね、今回。
ね、それをね、
そう。
ベル君にやらすのかい？
やらすのかいと。アルテミスってなるんやけれども、ベル君がやるのかどうかっていうのを、ずっとベル君が、ううって苦しむんですよね。
そう。みんなが、ああ、じゃこうじゃしよるとき。
そう。
戦いよるとき、
ね。僕はどうしたら、
お
前さっさと槍ついたらんと、リリ死ぬぞとかいろいろこう。ボルフも持たんぞこれとかいろいろ突っ込みながら、
そうそう、本当にそうなん
だよ。早せんと街崩壊するぞこれと。
いや本当に、
お前の
せいだ、いや早くせん
と、バレン何がし、えらい目合うぞこれとか思いながら、そうですよ。で最後ね、泣きながらうわーってベル君、
私あそこでね泣いてしまった。
泣きましたか？
泣いてしまった。
ああ
、刺す瞬間というか、あのもうあのちょっと前ぐらいから、もうベル君になんてことをやるのかと。
ええ子やのに。
うん、泣いてしまった。
ああ、残酷よな。
ちょっとね。
まあ、
悲しいよね、ちょっとね。
ちょっとアルテミス様に惹かれるところがあるんよね。
そうなんよ。
ね、それがその恋なのか、
うん、
その憧れなのかっていうのは、ベル君の中でもちょっとよくわからない状態なのかなと思うんだけど、うんうん、でもとりあえず、そのアルテミス様のことをなんとなく守ってあげたいとか、そういう風な感情にものすごくベルコンがなるから、僕が絶対守るんだってなってるのを殺すんだにならないとダメだったっていう、
うん、
ここの転換は非常に確かに、
ね、なんかあれね、おじいちゃんが女の子は守ってあげないとダメみたいな、
守ってあげないといけない。このおじいちゃんがどんな勇者なんだろうなっていつも思いながら、僕は
おじいちゃん出てこんよ、ね、
おじいちゃんが多分とんでもない人なんで、このベル君はチートキャラなんだろうと僕は踏んでるんで。
そうよね、うん、いつか出てくるんか ね、そういう話も。どうなるんでしょ
う、そういう話がね。だからまあ同じ女神なのにね、もう一人の方があんだけ好き好きオーラを出してるのに全く反応しないのにちょっと太田だけの女神様に対してはあんだけ
グラグラグラグラ
グラグラグラすると、このヒスティア派閥の僕としてはですね、どういうことなんだと、このベルという男はと、しからん、
ですから、でアルテミスさんはもうちょっとベル君に、
そうなんですよ、
なんかちょっと
ね、あるんですよ、いろいろね、
なんかね、
特別な思いをちょっと、
うん、抱きつつみたいな。
でだから私を殺してくれるのはお前でよかったみたいな感じ。
そう。
皆さん今リクさん言ってますけど、声は坂本真綾さんに変換してくださいよ。真綾さんに言われたらどうですか。僕殺しますってなりませんか。
僕が殺します。
そう、僕が殺すんです、ね、僕がってリリーと僕あの神様みたいな祭りの時のもうイカ焼きは半分こですよみたいな。
でもちょっとね、悲しかったよね、
助かるのか助からないのかっていうのはちょっと確かにこれポイントだったと思うんです、僕の話、うんうん、アルテミスが、
うん、だってもう、ね、ヘルメスがもうやらないとダメなんだ、
ダメだっていうのをもう中盤ではっきり、うん、もうやることになってんだっていうような言い方をね、神様に言っちゃうんで、
それもだってそうよね、神様も必要よね、
そういう運命になるんだっていうのをやっぱ神様たちなんで分かってるっていうのかな、
うんうん、ヘスティアもね、だけアルテミスにね、
そう
どうのこうのちょっと言いよったもんね、
そう
途中、
そうここでいわゆるもう帰ってもいいんだぞみたいな的な、
うん、
いいじゃないかって言うんやけれども、
うんうん、
アルテミスはそうはいかないんだと、
うんうん、
で結局ベル君がね、その水晶みたいな中でアルテミス様が閉じ込められてるんやけど、それを矢の力で砕いて、槍か、うん、槍の力でパリーンって砕いて、うわーってなって、
うん、はい、そのまま
そのまま、はい、殺しましたってなったら、こうね、なんや知らんけど、また2人だけのシーンにポーンと飛んで、
そうそうそう、急になんかこう、夜空の、ね、そう、どういう、なんか水みたいなのがあってみたいな、
ラッキースケベの時と同じ状況ですよ。湖で二人きりになってランランラン、うん、みたいな感じの時の同じ場所で、なぜかそこで、生まれ変わったらまたあなたとってアルテミスが言うっていう、
うんうん、
なぜいつの間にベル君のことこんなことになって、ほんでベル君はそれでうわーって泣くんやけど、ベル君結局好きやったん、ちょっと君神様どうなんのそれって。僕はずっとそれでした。これあんなに愛されてるんですよ。
ベル君は一瞬でも何も思いがないんだって。ただ神様ってだけ。
かわいそう、かわいそう、いくらなんでも不憫じゃないそれ。
まもう全くそういう心がない、恋心すらもない、それも気づきもしない。
だからもう全くそういう目で見てないっていうことね。
そう、リリに対してもそうだよね。
ですよね。
リリも大好き大好きって言うのに、うん、分かってない、うん、
でリーはまあ子供だからみたいな感じなんですけど、
そうそう
そうそうそうそう、ヒステリーに関しては神様だから。ひどい男やでこれ。
好き好きって言うのよ、僕も好きですよ神様みたいな。
そうそう、さらっといいよねな。
そうそう、
違う。そうじゃない。
でもヒステリーは結構重要な神様なんでしょ、あの神様の中では。
そうですよ、神様の中ではとんでもない重要な神様ですよ、彼女は。
らしいね。
そうですよ。いやー、まあ、でね、まあ、そのアルテミス様が本当に消えちゃって、
そうなんや、世界を殺されるんよね、
ね、ベル君に。で、ベル君は神殺しの、まあ、異名もまたこれつくんだろうなと思いながら、
ね、うん、
で、とりあえず今回の騒動は終わって、世界がまた平和を取り戻してっていうことで、うん、ベル君の冒険はまだ始まったばかり、第1部完みたいなジャンプでこう男坂登っていく感じで終わっていった感じでしたね、
うんうん、
今回も、
うん、いやー、ちょっとこれ外伝にしてはきついよねっていう。
あーはーは
ー。本当にな
るほど。まあそうっすね、言うたらアルテミスのファミリア全滅してるんですよね。
あ、そうそうそう、だけ、うん、自分とこのファミリアもおるんだけど、自分が取り込まれたことによって、それにやられた、
ね、やられたっていうのが実は冒頭のシーンだったって、うん、だからファミリアの連中を神様が殺してたっていう展開にな
ってたっていう、それも
またね、またえらい残酷な話でっていう、はい、
誰よこの話作ったのってことよ、
原作者です。ということで原作者が今回は脚本
すごいね
書いたということで、そうなんですよね、今回は、まあ、はい、まあ、
結構なお話だったですよ本当に。
あ、じゃあこの組根は良かったと。
うん、良かった。もうちょっとね泣けたもん本当、さすがに。
ここはとにかくあれでしたね、2点ものをどうしても申したいところがありましてですね。もっとロキファミリア見たかったんですわ。正直、リクさん、ベル君苦手っていうね。う
ん、あ、苦手なんじゃ、
うん。好きじゃない。
イラッとするんじゃ。
イラッとするんですよ、ベル君。
そうなんや。
いい子すぎるじゃない？
そうなんや。
ね。
で、純粋すぎるんや。
純粋すぎるよね、
うん、
それが天然っぽいキャラみたいな風になってて、うん、っていうところがものすごくふんって僕思うんですよ。
いい子なんよね、すごくね、
いい子です、すごくいい子です、うんうん、その横でいつもバイトとかしてる不憫な人の方が僕は好きなんです。
不憫
不憫じゃないですか、あの人
不憫。
コロッケもらってコロッケ食べて喜んでる神様なんですよ。
他の、ね、
他のとこはさ、なんかいいワイン飲んでたりさ、
そう
みんなで美味しそうな食事を食べてしてる中、ベル君コロッケもらった、やったーみたいな。やりましたね神様、うひょーみたいな。お前ベルもバイトせえや、マムメイキングおらんとみたいな。
確かに、
ね、僕はちょっとそう思うところもございます、はい、でもう一つ思ったのは、あまりにアルテミス様が素敵だったので、
うん、
収支買いしてもいいかなって頼まなかったっていう。
声もね、声も素敵だし、
素敵でしたね。本当に僕もへあれですよ、一緒にありがとうございましたって言いたいところです。
あの中に入って
正座して、はい、正座して、本当ね、
なぜかみんながありがとうございましたって言うっていう、
非常に僕は分かりますよ、ありがとうございました。
アルトミスさんはそれが
分からないんですよ。
なんで
ありがとうございましたよね、違うよ、
言われるのが分からない
、何言ってるこいつらみたいな、ほんまゴミを見るような目で、
そう本当にそう
ね、そういう感じで、まあ
よかったよこれ、私好きだったよ。
なるほど、まあでも楽しかったですね。
うん、
面白かった、
なかなかハッピーエンドじゃない、
そうですね、ちょっと苦い終わり方しましたね、確かに、うん、確かに確かに、うん、
感じ、
確かにそうかもしれない。
ヘッセア様もだってちょっと嫌な感じで終わっとるし、うんうん、みんなちょっと嫌な感じで、
うん、いわゆる後味が悪い終わり方ではあるよね、
うん、そうそうそう、
状況としては、
うん、そうね、今度からベル君神殺し、そうよね、
そうですよ。どうなるんでしょうね、このアルテミス一派に生き残りがおったりして、
うんうん、
えらいことになったりするんですかね。
いやでもね、
どうなるんでしょうね。
まあ、いやいやいや、
まあ、僕はね、オラトリオの方からハマったっていう方なんで。
あ、そうなんだ。
そうですね、しっかり見たのオラトリオからでしたね。
はあ、はあはあ、うん、
だから元々の最初のダンマチはまず、うん、あ、キャラが可愛いなっていうのを見始めた。神様がこう親指立てて、
うん、
あれしてる番宣で僕やられたんで、声と村瀬いのりさんの声と、あ、この人声すねて見ようかなとりあえずって
よし、とりあえず
見とこうって、ね、このベルっていう男みたいな感じでずっと、とにかくなんか僕の中でベル君はイライラするんですよ。そうじゃないだろう、
声もね、キリトだしね。
そうっすね。あ、そうっすね。
そうなんよ。そうなんよ。
キリト君に対するイライラと一緒かもしれない。
でしょ。多分そう。
共通してるね。僕ね、この人、そやわ、松岡君ほんまやね。
そうなんよ。
要は、この手の、ラノベ主人公の、
うん、
一つの問題点かなとも思うんですけど、
うん、
どうしてもキャラが中身がある程度空っぽっていうのかな、
はははは、
すっからカンカンが僕ちょっと若干ありまして、
うん、
でさらにそれがチートで強くなるじゃないですか、
うんうん、
でだからそこの部分で、うん、ちょっとなって思うところがあって、ほんでベル君ってなんか努力するのも下心だったじゃないですか。バレン何がしと朝練できるみたいな。
そう。
バレン何がしは本当に親切心であれ頑張ってるわけですから。
そうない。
そうですよ。だからまあ僕は本当このアニメに関してはもう女性陣だけ見れてたらいいかな。
まあね、あんまり男の人そこまで出てこんもんね、これ。
出てこないですね。
うん。
基本的に主役系のこの主要人物関係では基本的にみんな男の人は男前、
うん、
女の人は美人、可愛いっていう状況の中、うんうん、ガネーシャだけこれっていう。
ガネーシャね、スロットでもね扱いよ。
あ、やっぱり。 人はやっぱお笑い担当なんやな。
そう
だよな。多分な。
俺はマネージャーだしかいいよな。
ああ、なるほど、なるほど。関西弁やったら完璧やったんやな、あるしな。なるほどな。そうか。まあ、まあ、でも、まあ、今後どうなんでしょうね。あのバレンナニガシとベルコンはどうなっていくんでしょうかね。
ねえ、
今回は全くそういう話じゃないですから。
ちょっとだって、あの、バレン何がしたんもさ、
はい、
ちょっと好意を。
寄せてますよ、確実に。
ね、ええ、ね。
そうそう。
なので、そうですどうなるのみたいなね。
そうそうそう。まあね、あの胸のサイズ気にするぐらいですからね、横にある神様見て。ちっちゃいかな、私って。いやいや、十分十分みたいな感じで、こう、ロキ見てみさ、ロキみたいな。
ロッキーも男並みだけどね。
え、もうぺったんこですからね。
びっくりするよ。
え、ぺったんこですよ。
ぺを強調する。あれはあれでいいのみたいな。
まあ、あれ、あれはあれでいいと思いますよ、僕はもう。
あれ、おかしくない？逆に。大人なのに。
どうやっとんねん。
本当に。
まあ、だからロキとしてはやっぱり足らんから揉むんよ。
ああ、そういうことね、人のをね、
人のみんなのを揉まないと気が済まないっていう。まあ、あとあの気になってる、今回改めて気になったのは、酒場にあんな強いエルフいていいんですか問題。
確かにね、
リュウさんね、
確かに結構な強さよね。
普段ただのウェイトレスですからね、あの人ね。
急に行くみたいな。
そうですね。意外と何考えてるかわからないキャラの一人だと思うんですよ、あの人。
そうそう。だってあの、なんかね、おかみさんもすごい強い
人なんですよ。あ、ですね。ですね。あれもまあ、この手の話でよくある典型パターンなんですけど、おかみさんとんでもない人っていう。
うん、おかみさんもなんか強いとか言って。
そうやねんな、ソードアートオンラインな。そうやね、梶浦さんの、コンサート行くことになったから、聞いとかな、まずいかなとは思ってんねんけど、どうしてもキリト君が耐えれなくて。
私結構ね、好きなんよ。
あ
ー。ソードアートオンライン結構見とるんよ。
あ
ーね。見れるやつは。
ね、そうなんですよ。そうなんですよ。うちの某 T さんも好きで、映画も何回も見てらっしゃるみたいで。
あ、そうなん？
そうですね。ソードアートオンライン見てはるみたいですよ。
あ、意外に。
場所提供してあなたたちだけで喋るとかもあるかもしれないですよ。
多分ね、話にない。
あ、そう。
だって好きなんよ、割とね。なんでじゃろう。今回はだってさ、キリト君ともう一人男の子が主人公でけ、うんうん、男の子でなかなかいいんだよ。
あれね、だからね、僕ね、やっぱりね、最初のイメージが良くなかったんだと思うんだよね。
何
ほら、ゲーム内の話でしょ？
そうそうそうそう。
なんだこいつ、ネトゲ廃人じゃんと思っちゃって。
まあね、一日何時間もおるわけですよね、そこの中ね。
そう。なら、後日恐ろしいことに、レディープレイヤー1っていう映画が出てきて、ソードアートオンラインじゃんって思って。
あれ、面白かった、レディープレイヤー1。
よかったでしょ。面白かったでしょ。
ネットフリックス？
そうね、来ましたね。
行き取ったんかいね。
はい、してます、来てます。
あ、見て面白かった。
おもろいですよ、レディープレイヤー1は。おっさんはパスワードは付箋なんですよ。おっさんは覚えられ
ない。あれよかったわ。
ね、よかったでし
ょ。あれ映画館で見たかった、やっぱり
ね。そうなんですよ。まあそういう感じでございますわね。
うんうん
うんうん。まあでも、とりあえずどっちも続くっていうことで、一応、現在のところ、ダンマチに関してはもうテレビシリーズ第2期は決定ということで。
あ、そうなんじゃ。
はい、決定しております。はい、作るそうです。幼女戦記はどう針を振るのかはちょっとまだ。
ねえ、幼女戦記はまあ、作ろうと思えば作れるし。
そうですね。
ね
どうなっていくんでしょうね。
だって、ねえ。
そうですね。まだほぼ全員生き残ってる状態でございますし、で、存在こその決着もついてませんので、実際、ターニャが勝つことによって、世界がどう変わるのかっていう。
あ、そうよね。
この僕らが 生きてきた歴史の部分をややなぞってる異世界なんで、
うんうんうん、
どう違ってくるのかっていうのが多分これからもっと出てくるのかな。
未来から来とるっていう感じ
では
なってくるはずだもんね。
うん、うん、そうそう。で、あのメガネのあの人が若干こいつここの世界の人間じゃないっていうのが気づき始めてるんで、あれはあれで、まあそういう感じで、ただ帝国自体はなんとなく、うん、無謀な、拡張の仕方をしてるので、
うん、
あれなんですけど、まあ未だこんだけ軍部が暴走している状況の中、皇帝が顔を見せてないっていうところが、
そうよね。
そうですね。今後出てくるのかどうかというのもいろいろあると思うんですけども、その辺も含めてちょっと洋上戦記も楽しみかなと、今後の展開は、
うん、
あれですね、相変わらずこうターニャの演説をまた聞けるのかと思ってちょっと嬉しいですね僕は。もうみんな声かわいいね、声優さんね。
あ、そう、本当に思うわ。
すごいでしょ、ラジオとか聞いてもびっくりする
で
しょ。
最近なんか始まったさ、
うん、
アニメなかったっけ、なんだったっけ、
最近始まったアニメ、
Hulu でね、なんかね見たんだけど、なんだ、うん、なんだったっけ、全然名前も思い出せんわ。
今期は僕ドロロしか見てないんでね。
ドロロ面白いね。
面白い、うん、
面白い。あ、これこれ、ロード・エル・メロイ2世の事件簿。あ、
フェイトのやつですね。
うん
うんうん、
あれも声がさ、
うん、
声優さんがさ、
うん、
あの祈りさん出とんよ。
あ、もうそこにも、
え、
もう全部ですね。
キリトも出たの、キリトも。
ああ、相変わらず。
相変わらず。
ね、
なぜか。うん。
とね、売れっ子たちですよね、今の。
ね、ほんとそうね。あれ、ちょっと面白かったわ。
うん、あれはフェイトの、フェイトゼロ見た？
わぁ、見とると思うんじゃけど、ね、フェイトね、どれがどれや全然わかんないよね、見とる。
一番ひどい話やわ。キリツグちゃんの話で、イリアがまだ生まれてない頃の話、イリアのお母さんが出てくる話やな。
いやー、見てないかもしれない。
見てないか、うん、あれの中に出てくるあるキャラクターがロード・エル・メロイなんですよ。
あ、そうなんだ、うん、ちょっと見てみよう、探して、
うんうん、ネットフリックスにゼロあるんで、
うんうんうん、うん、はい、
ぜひ。
だって私イリアちゃん見て、うん、でイリアちゃんのあのあるじゃん、
そうね、どっちかというと組み合いはプリズマイリアから入った方やからね。そうそう、
あれからちょっと入ってしまったっけ。
いや、あれはあれで良かったですよ、プリズマエリアはね。
可愛いんだわ。
あれはエリアがやっぱりフェイトの原作オリジナルの方があまりエリアが可哀想だからっていうのであれ書きはったんやもん。
そうなんだ。
あのスピンオフ。
まあ確かにね、なんかいつもなんか肩に乗っとるイメージ。
いつもバーサーカー連れてね。
そう、バーサーカーの肩に乗っとるイメージがあるよ。
ね。で、バーサーカーと一緒やから、スーパーにも入れないからね、きっとね。バーサーカーが外でゴンってなって。もうバーサーカー大きいんだからみたいなこと言ってそうやからね、イリアはね。まあ、世のね、ロリコンは、やっちゃえバーサーカーって言われたい人生だったっていう人も多分いっぱいいると思うんですよ、世の中には。
最低。最低。
そんな感じですね。ターニャに、はい、ターニャに銃剣で刺されたいって一瞬思いつつも、いやいや中身は30代サラリーマン。
そうよね。
そうそう、結城葵さんの声で一瞬騙されそうになるんですが、いやいや違う、こいつの中身はあいつみたいな。あそこがね、幼女戦記のうまいとこですよ、やっぱり。
なんか入りきれいみたいな。
なんかね、うまい。いわゆる萌えキャラじゃないんだよね、ターニャが。だから。そういう話じゃないのよねっていうところを筋通してる。うん。僕はそこが幼女戦記はすごく好き。うん、だからすごくやっぱ硬派なアニメやってるなっていう感じがします。
硬派なんや。声は可愛いけどね。
うん、で、今現在僕はドロロの声優さんが回を追うごとに上手くなっていってるところで、びっくりしている。一回目の時大丈夫かなと思ってたが、おやってだんだんなっていって、上手くなったなっていう風にこう。
私は百鬼丸がいつちゃんと喋るん
だ。あ、百鬼丸。急に喋ったね、今週ぐらい。
この間ね、そうそうそう。ドロロって。前めちゃ片言やんけ。
あなたドロロドロロねって言うので、トロロ トトロってなるかもしれないですよ。さては宮坂駿ここからパクったなと俺思ったけどな。
ドロロ女の子だったんだね。
そうなんですよ。
知らんかった。
知ら
ん
かった。
うん。
女の子やね。あの子。
女の子かリボンの騎士かって。
そうそうやね。そうそう。そうやね。で、あれピノコなんですよやっぱりね。
そうよね。うん、やっぱそうよね。
ピノコなんですよあれ。
うん。
もういろんな漫画とかあれのもう原型がやっぱドロロにもあるね。
うん、ある、うん、確かにある。
片腕がないとかの漫画のキャラも僕よく知ってるよ。ベルセルクとか、
うん、ね、
いやとか思って、あれ、あの今まだアニメの方両腕ないけど結構、うん、あの原作の方はさっさと右腕取り返すからガッツと同じ格好になるのよ。片方義手でっていう。
確かに。だって最初気持ち悪いもんね、あの赤ちゃんの時
、ね、赤ちゃんの時、うん、そう、
うん、
あれやね、あのお医者さんに拾われるじゃない、
うん、
最初呼びかける時お腹すいたって呼びかける。えって なんか今話しかけて来られたような気がって言ったら、もう一回お腹すいたって言われて、まさかこの赤子かって思った。パパって呼ぶね、パパやね。だからあの時3話やったかなの時は、うんうん、一斉にドロロクラスターがパパが出た、パパが出たってみんな言うたんはパパなんですよ。パパで正解なんですよ。
パパってって、
百鬼丸パパって呼んでるんですよ、パパのこと。
おかしくね。
最後あの別れる時までパパって呼んでるね、あの漫画の方。パパのこと一生忘れないよ、わしもじゃその百鬼丸せがれよ。パパはせがれってちゃんと、
そう、ちゃんとね、時代にあった、ね、
せがれはパパって呼んで
る。おかしい。
もうあの辺が手塚治虫のたまらないさじ加減だよね。ここが逆なんだよな、うまいこと。
そうよね、うん、
やっぱ笑える。
気持ち悪い中でも笑いようと、
それをドロロに話して聞かせとんのかと思うと笑えて笑えて。まあどうなるのかね、いや本当どうなるのかね、多宝丸は、うん、あの、うん、漫画の方では出てきた頃からもう固めなかったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
なんでか今あるんですよね、アニメ。
うん。
なんで両目あんのってまず疑問からスタートして。
へえ、ね。
まあ万問はちょっといろいろあると思うんで、ぜひ、うん、あの来週ですかね、
うん、
胸かきむしられる思いで皆さん見るんじゃないかと。まあ、僕はでもやっぱり今回のドロロ平成版、ジョローグモの回の、ジョローグモのおはぎですか、
うんうんうん、ちょっといい話になるもんね、なる、村の人とね、
う
ん、
そう村の人といい感じになって一緒に妖怪が逃げていく話なんですけども、
うん、
村の人のメンタリティの強さですよね。
そこ、
どんな姿になってもおはぎはおはぎじゃねえかの一言で、あの多分やつはベル君ぐらい鈍感だというふうに僕は結論付けてですね、今日は終わっていきたいと思います。
はい。
はい。そういうことでどうも組にありがとうございました。
どうもでした。
またなんかいろいろとあったら。
そうね、アニメまだあるからね、いろいろね。
はい。皆さん、おきいよ。